配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る DCR ポッドキャスト。この番組は DCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセーブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストと共に盛り上げるキャンペーンを始動中。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。今月は CYK よりコツがホストを務めます。
じゃあ15回目となりました TCR ポッドキャスト、今回は、第1回目ぶりに、CYK のコツが、お送りいたしますと。今回というか、まあ結構前回まではちょっと砕けた話もちょいちょい入りつつ、フィーラインのやつとかはなんかパーティーにおけるなんか化粧のなんか話とかなんかあったりとかして結構砕けてて、最近面白いのあるなみたいな感じだったんですけど、ちょっと今回はちょっとクラブカルチャーの方に話を戻しつつで、ちょっと今後のまあそのまあ海外のアクトも戻ってきたしというところで、ちょっと区切りもいいしいろいろ話していきたいなと思って、今回はですね、今はスプレッド主に、下北沢の、まあ、ベニューの、スプレッドを、拠点に、いろいろな、まあ、パーティーだったりとかをイベントを、プロモートしている、海宝さんを、はい、ゲストにお迎えいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。で、海宝さんとはもう結構もう長い縁で、それこそ、前職の WWW ベータ、渋谷にある WWW ベータでいろいろイベントを、まあ、打ってた時から結構お世話になってるんですけど、まあ、なんといってもやっぱり
顔が
似てるということで一時期
そうなんだよね、
現場を賑わせたと、
う
ん、
この話だけでずっといけちゃうかもしれないけど、はい、まあ、はい、そのなんていうんですかね、そのクラブはやっぱ暗いから、
そうですね、
その、はい、目の感じと耳の感じと顔の形とかが多分なんか
そうです、ね、
よく見ると違うんだけど、はい、なんか似てるっていうので
、当時は特に髪型も似てたっていうところで、
確かにね、
その数々の DJ を困らせてきたってフロアにコツくんがいると思ったら海宝さんだったりとか、
そうだね、本当に間違えられることもあった本当に本当もう5、6年前とかかな、はい、まだね、
うん、結構始まりがそこで、だからもうそれ以降の関係性は結構積もる話も、まあ、バラバラとあるんですけど、今回の本筋にはあんまり関係ない、まあ、家のことと
か、つかみってことで、
まあ、そうですね、つかみということで、まあ、でも本当に、まあ、それこそ講師ともどもいろいろなところでお世話になってるっていうところで、はい、でまあ本当に、まあ、海宝さんがまあこう手掛けてきたパーティーをざっと眺めてみると、まあ、本当にまあ個人的にもすごい DJ としてもイベント打つ側としてもすごい、はい、なんていうんだろうな、興味の湧くようなコンテンツすごい打ってきたというか、まあ、ある種オルタナティブな表現、はい、パーティーをダンスミュージックを軸にして、打ってきたっていうところで、まあ、ちょっと自分もやっぱりそういうちょっとオルタナティブなところに惹かれる節があるので、うん、まあ、すごい、まあ、1位フォロワーとして追ってきたつもりもあるんですけど、はい、まあ、そうした人と話すその現在進行形のクラブカルチャーみたいなところをこう話して、でそれをなんか元に聞いてくれてる人がなんかその今後のこうクラブカルチャーをどう眺めるかみたいな、なんかちょっとアイディアのソースになれば面白いかなと思って今回呼ばせていただきました。ま
あ、なんかね、過去に起きたこととかは、はい、まあ、現在未来につながっていくもんなんで、なんか結構振り返る機会としては、なんか前回あのフランキーの回でも出させていろいろ話してもらって、まあ現行のそのクラブの、まあ特に20代周りの、まあ新しい新世代と言われてる人たちがどういう音楽性を持ってるのかとかって、なんか話してて、まあ今もね引き続き起きてることなんだけど、まあコロナ禍でね、あのだいぶこの2年、あのまあごつくんもそうだけど、その京都に行ったりとかっていうところで、こうローカルのみでやっていかなきゃ、まあもう行けないっていうところが、まあ逆にすごい面白かったっていうか、で今やっとね海外が、まあちょっと半分コロナ明けて、まあ今この状況だけどもまた帰ってきたっていう中で、まあ海外アーティストをまあ見てるけども、まあ現状なんか なんて言うんだろうな、まずはこう今までちょっとクラブに来れなかった人たち、20代の子たちはぶっちゃけめちゃくちゃやってたみたいな、
まあ、そうですね。
それはもうあの現場にいた人が一番分かると思うけど、
まさにでしたね、うん、
まあ一回そのストッパーしたけど、まあその水面下の方でアンダーグラウンド、まあ本当のアンダーグラウンド的な感じではずっとやってたんで、なんかそこのあの変化っていうのはまあ今年に入ってあんまり、ちょっと雰囲気とかムードが変わったっていうところはあるにせよ、なんか引き続きって感じ、どっちかというとクラブに今までちょっと遠のいてた人たちとか、まあ来てない層がなんか海外アーティストが来てなんか来るっていうのが割に東京で、まあこの本当3ヶ月ぐらい、
はいはいはい、そうですよね、
っていうのがあって、ただなんかどっちかね、その本当に若い、じゃあそのまあハイパー世代と言われてるような、まあ Z 世代とかっていうようなところで、まああんまこういうくくり方したくないんですけど、今の20代周りがこう喜べるというか、まあなんつうんですか、待望っていう来日はまだそんなにないっていうのがあって、そこら辺って結構 WW ベータでやってたことと結構直結的に紐づくんだけども、なんかその一つの原因にはやっぱりまだアジア全体が空いてない、ここ
がすげえ分かる。
そうやっぱ前までってその2015年から20年、まあコツ君もね韓国行っていろいろこう交流があったとしたけど、やっぱそこがないから、やっぱそのやっぱ2010年代からやっぱ中国とか韓国、まああとあのと東南アジアの方とかっていうのは割にこう今までとは商業クラブしかなかったものが、まあもうちょっと小箱的な中箱的なオルタナティブなクラブができてって、でそこでこうツアーを組んで、である種なんかまあ東京公演がそのアジアツアーの中の一環であるっていうのがあったから、ある種自分はそのベータでそういうなんていうのホットな海外アーティストを呼べたっていうところがあるから、そこがないと円安っていうのと、はい、かつ飛行機代が全然上がっちゃってるから、
いやめちゃくちゃやばいですよね。そうちょっと低レベルというか、
そうどうしてもそのもうある程度認知されてて、まあお客さんがある種いるっていうのが分かる人じゃないと、ちょっと自分のようなまあプロモーターとか箱の人からするとまあリスクが高いというか、でその人たちを呼べるのはまだ日本ぐらいだから、新しいアーティストのまあ、世代の人たちがまだ来てるっていう感じがないから、まあそこはどうしても中国とか頼みになっちゃうっていうのはまあ現状としてのまあ問題点というか、まあ海外アーティストって考えるとなんかそこかなっていう、
いわゆるアップカミングなアーティストっていうところ部分ではっていうところありますよね。
そうそうそうそう、
まあそのやっぱ一個トピックとして大きな、まあ、コンタクトだったり、うんまあ、ビジョンだったりが閉まるっていう中で、9月17日に閉店が多分決定してて、このポッドキャストを放映する時もまだ空いて、まあ、一応まだ空いてる状態だけど、はい、でそこで結構まあそのコンタクトを中心に、まあ、今ガイタレがバーってこう入ってきたりとか、はいはいはい、まあ、そのしてる流れ、まあそうですね、さっきおっしゃった通り3ヶ月、ここ3ヶ月、うん、やっぱ皮切りはレインボーディスコクラブぐらいの時期だったんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、
ね、ああいうなんかその4組5組かってこうあるよね。
もう少しあと前に言ってもらったのを拾うと、僕自身が2020年の9月に京都に移住したっていうところで、その東京にこういるのもそのブッキング次第で、まあ行き来を繰り返している状態、月に2回ほどっていう感じでまあ行き来してるんですけど、レインボーディスコクラブ終わってまあちょっと京都でまあちょっとゆっくり、まあっていうか東京に来ないでゆっくりしてたら、気づいたらもうガイタレがバーってこう今までその国内の人たちが埋めてたそのなんかスロットをバーって埋め出してて、あれみたいな、急に来ちゃったなみたいな。で特にやっぱりその予算をつけて呼ぶっていうようなアーティストって、まあ割にハウスディスコテクノ、まあそのど真ん中でストレートに表現しているアーティストが多い印象で、
そうだね、
そこがまあ要はツアーで、まあ、国内で回って、うんまあ、アジアを改札、うんまあ、やったりっていうしてる印象 で、うん、でまさにその、まあ、オルタナティブなダンスミュージックっていうところで言えば、まあ、アップカミングなアーティスト、その新しい先鋭的な表現をしているアーティストはまだやっぱり割に来れてないっていうのは、うん、そうですね、眺めてて、まあ、思って、ね、まあ、確かにそのアジアとフライトシェア、うん、 して、まあ、呼びやすくするっていうところは、うん、そうですよね。そう、まあ、ちょうどあの完全に忘れてたなと思って今そうだなみたいな。
まあ、それがなかったら結構現実的でないっていうか、なんか、まあ、ファッションイベントのね、そういうバジェットがあるところで来るっていうことしかやっぱ現実的じゃないし、まあ、あとはなんか日本のそのクラブのマーケットの構造っていうか、っていうところでやっぱりその30代の層とかっていうのは、あのなんていうのかな、やっぱりまあ支えてる部分としてはまだ大きいから、なんかまあその人たちが戻ってきてくれたりとか、また来るっていうことはすごいまあポジティブだと思うし、だとは思うけど、まあやっぱ新しい世代っていう風になると、まあ自分がこのコロナ禍で割に一緒にやってきたりとか見てきたっていうところからすると、まあまだまあこれからなのかもしれないし、まあ秋口からあのっていうのはあると思います。
なるほどなるほど。まあなんかそのまあガイタレの話というか、まあガイタレ、まあ個人的にはやっぱりガイタレってこう予測不可能な、なんかその圧倒的な体験はやっぱりできるっていう意味ではすごい魅力的だなっていうのを思ってて、でコロナ前まではそのガイタレをこうじゃあ初めて見るみたいな体験って、まあ基本はその二十歳の壁、やっぱりクラブに二十歳からしか入れないっていう二十歳の壁があって、そこをこうやっぱ二十歳になって初めて行ったクラブでガイタレ見て、もう超食らって、もう初期衝動のまま DJ 始めるみたいな、まあプロセスが
多かっただろうね。あったけど、それは本当にもう覚えてるのはコツ君と多分会ったのって、多分海外アーティストで、俺が覚えてるのはサーカスだったんだよね、その時サーカスがライズだから、ローハウスがアップカミングな時期にわーって来て、あんまなんか入ってなかったんだよ、その時あの、マリちゃんが呼んでた人だと思うんだけど、誰だったっけ、ちょっと
フロリアン・クーファー、
あ、フロリアン・クーファーやばい、そうで、あんま正直なんか盛り上がったっていうよりも好きな人しか来てないなみたいな感じだったと思うんだよね。でその時になんかその朝方、なんかその外出た時になんかコツ君に挨拶したの、 なんか、たまたまなんかあって、なんか多分ビッグラブかなんかのバッグを抱えてたような気がして、なんかレコード持ってるのか分かんないけど、コツですっていう感じで、多分その時ってまだ20前だったのかな、
まあ、いや20歳か21ぐらいだったっすね多分。でまあその僕はあの日はもう本当にこう印象的っていうか、まあ多分フロアで普通に泣いてたんですけど、良すぎて、で僕の記憶上ではもうその盛り上がってないというか、人がいなかったっていう記憶すらないっていうか、もう完全に僕はもうフロリアン・クーファー対面しちゃってたから、
関係ねえみたいな、
もうで完全にやっぱ一人で超踊りに行ってるし、そのいやぶっちゃけ今だったらやっぱりパーティーを打つ身だし、まあどうしてもこう嫌なとこでもあるけど、人の入りとか、
あ、まあ考え見ちゃうよね、分かる分かる分かる、
やっぱこの人の入りだとパフォーマンスそれほど出せてないのかなとか勘ぐっちゃったりとかする時もあるし、だけどあの時はもう何も、もう
まあファンっていうかね、
もう純粋なファンでめちゃくちゃ多分興奮してたし、でもそんなやっぱりまさに本当にあの20代前半の大きなこう転換期はフロリアン・クーファーではあったんで、だからすごいそれはすごいエポックメイキングで、すごい覚えてるし、でそういう体験やっぱり誰しもがあったとは思うんですけど、こう今コロナ禍においてその20歳の壁もまあありつつも、もう一個やっぱりそのコロナの壁みたいなのがあって、でやっぱりコロナ禍中にクラブミュージックに出会って DJ を始めたみたいな、まあそのコミュニティレベルでこういう表現が楽しいみたいになって始めたみたいな人は多いわけじゃないですか。そういう人たちがこう初めてガイタレとかその圧倒的な体験をするみたいなこうところにやっと到着したみたいなのがあって、
そうだね、それそれね、
それがすごい羨ましくもあり、でもそれってすごいそれを迎えられる可能性がある人がいっぱいいるんだなっていうところをちゃんとすごい理解するのはなんかすげえ大事だなと思って、
確かにね、まあ、ただなんか一個面白いのがやっぱそのコロナ禍、コロナによってそのコミュニティ化がすごいなんつーの、どんどんこうある種強くなっていくっていうか、その小さい、まあ東京であれば、その 箱っていうよりもなんかまあクルーなのか分からない、まあ、CYK もある種ねそれの走りだったと思うけど、そのコレクティブとかクルーとかっていう一つの集合体でこうコミュニティがあったっていうものがなんかまあパーティーの母体になってるっていうものがすごい多いから、なんかその初めにクラブに行く動機がなんかそのコミュニティが持ってるバイブスみたいなさ、まあまあインスタグラムなりツイッターなりその SNS で見てなんか面白さそうだから行くっていうのが割に入り口で、でもその海外アーティストのアーティスト単位でなんか今この人が、まあもちろんそのある程度ねもう著名なアーティストとか売れてるアーティストがいるんだったらまあそれを見に行くっていうのはまあ普通だけど、なんかそういう入り口がちょっとなんかこの2年で変わったっていうのはなんかあるなっていうのはあるですよね。
いやそうですね、まあ、まさにそのコミュニティ単位で、まあ、CYK はねまさに、まあ、そういうこう、90年、まあ、80年代後半90年代から前延と続くハウスのカルチャーの、まあ、種が、まあ、なんだかんだこうバーってばらまかれてた中で、でも一旦その継承されてきたその縦の感じのなんかこうハウスの要はまあ先輩についていくみたいなのはこう断絶は実際あって、でも種はこうあったからそこからなんか自然に発芽したみたいな感じ、
まあ、けどもその CYK ぐらいの世代からまあ東京をまあ自分見ててそのまあ横のつながりっていうか、まあ俺も別にそのなんていうのただの一人のお客さんとしてずっと遊んでただけなんで、まあ別に先輩がいたわけでもないし、なんかだから割に自分は すんなり入れたっていうか、なんか一緒にやろうよみたいな感じはでできたからね、なんかそこから横のつながりでこうそのちっちゃいこうなんていうのコミュニティが少しずつこう育っていっ て、でまたいろんなものにこうつながっていくっていう感じにまあなってると思うけどね。
なんかそうですね、なんか CYK はそれでまあ生まれてって、だけどその踏襲すべき継承すべきものみたいなのはまあやってれば見つけるわけじゃないですか、やっぱりある種のハウスミュージックマナーだったりとか、そういうところにまたどんどん寄せていくっていう作業を多分してたと思うんですけど、一方でそのコロナ禍に生まれたこう新しい、まあ、若い子がやってるようなコミュニティってマジで結構自治区っぽいなみたいな。
そうだね、
こうこのパーティーのルールは自分らでもう決めてて、もうこういう風にやっていくみたいな、それがある種のオリジナリティ で、かつその参照するポイントもその大きな物語は別にないみたいな、ハウスマナー、ハウスミュージックマナーほど
そうだね、
その参照するでかいマナーがないじゃないですか。
そうだね、
だそこがこう一つ面白い点だな
って。そうだね、 そこである種のそのまあ横のつながりでコミュニティベースなんだけど、その音楽的なスタイルがこれはまあ前のフランキーの回でも話したけど、やっぱりクラブのオーセンティックなラインっていうんです、90年代とかも80年代ってある種のルーツのところからつながって、まあそれをまあモダンなバージョンとして多分コツくんとかがこうある種継承していくっていうのが、そこをもう継承してない世代っていうか、まあさっき2010年代のもしかしたら EDM とかラップのところから入ってきたダンスミュージックの層で、その人たちが またそのハウスなりテクノなりなんかトランスなりっていうのを、まあその継承された部分はもちろんつながってるとは思うんだけど、だからなんかそこのなんていうの音楽的なスタイルのところが全くちょっとねルーツが違うっていうか参照してるところ、まあもうまあハイパーポップみたいなものが体現してると通り、なんかそのハイパー感っていうか、普通にそのアンダーグラウンドもオーバーグラウンド、メジャーもメインストリームも全部もう超えてるっていうか、まあ割にシームレスっていうか、そんなにそこの隔てはない世代っていうか、
そう、なんかそれがまあすごい特徴的だなと思ってて、
新しい、
かつそのでもハイパーなこう広がりみたいなのがこうある種広がるとぼやけてって、なんかその結局みたいな話、
なんかみんな同じになってしまうような感じもあるっていうか、なんかその時代の流れとともにすぐ進んでいっちゃうから、まあその人たちのスタイルが何なのかっていうのが、まあすごく長く続けてたらね、その一つのパーティーなり一つのコミュニティがやってったら、まあ何年かかけて出来上がっていくと思うんだけど、なんかスピード感みたいなものはまあ上がってるとは思うから、だからなんていうの、ちょっとこう大きくなるっていう感じ がまた なんていうの、育っていくっていう感じもまたなんか違いそうだなっていうか、
はいはいはい、はい、それはすごい思いますね、うん、なんかあるし僕らはこうハウスっていうこう鎖に
まあ一つね、はい、あのなんか
なんか縛られて
そこに刺してる、そうそうだよね、
はい、でそれでちょっと周りをうろうろ散歩するみたいな
そうだよね、
ある種犬みたいな
そうだよね、はい、一個そこの真ん中にぐさっとこう刺しておいて、はいはい、ハウスを刺しておいて動いて、まあ自分で言ったら割に2010年前だったらテクノ、テクノをくさびで刺しておいて、
はいはいはいはい、
なんかできるだけ遠くのギリギリまで行ってきてここなんか面白さそうだなみたいなところで行って、まあそれが結構まあベータで自分でやってきて意識してきたところでもあるっていうか、割に2020年代だったら俺鎖も外しちゃったかもしれない、
はいはいはい、
この鎖に縛られてても、だから あそこの外には行けないから、ちょっともう鎖ちょっと一回外してみようみたいな。けど最近になってまたちょっと鎖を打ち始めようかなみたいな、わかんないけど。
まだやっぱ穴があったからみたいな。
そうそうそうそう。
刺しやすいなみたいな。
そうそうそうそう。
いやでもだからそういう、まあさっき言ったぼやけてきて。
はいはいはいはい、
中でもこうアーティストというか DJ というかそういう個々のまあ単位でまあその生まれてくるじゃないですか、そのまあ例えば僕の前にじゃあ EOU みたいな人がいてとかちょっとタレンテッドなアーティストがバーって出るわけで、そこをこうなんて言うんだろう、またこう再び縫合するみたいな、その作業を加代さんはすごいしている印象があって、その要は自治区がいっぱいある、でその自治区みたいなところって正直その本当に内部の内側の人間じゃないと作りきれないというか、その外からは絶対じあの要はじゃあまあなんて言うんだろう、まあそういうの作れない、竜兵会じゃないですけど解放会みたいなのは作れないじゃないですか、その難しいというか、だけどそれをなんか外からなんかケアして、でこう一個なんかその具体的か抽象的か分かんないけど何かしらをこう規定してあげて、そこからなんて言うんだろう、まあそのこの公園で遊びなよみたいなのはやるみたいなのは作業ですごいしてる。だからそれこそまあ、そのこの間僕はミニマル会に出させてもらったんですけど、もう本当ミニマルっていう単語を、まあ結構強い単語ではあるけどポイって投げ出された公園で、も
う
それぞれが違うことして遊ぶみたいな、でミニマルさは出してくださいみたいなとか、それを一日通してまたこう出演者ないしはこう遊びに来た人がまた持ち帰っておのおのの自治区でまたこうあの表現を続けていくみたいな感じはすごいあるなっていうのを思って、そういうのはすごい貴重だなっていうか、
でもなんかやっぱ2020年ぐらい、まあさっき言った鎖を外した理由の一つでもあるけど、なんか割にまあちょっと自分を役割的に見るっていうのもあれだけども、やっぱまあ箱っていう一つの場みたいなものをやっていくと、なんか自分自身、まあ、あのそのコミュニティ自体はコミュニティで存在するんだけども、まあなんかそれを今度混ぜていく人みたいのが、まあ、ある種その自治区の、まあ、村っていう言い方は別にこれ悪口としてじゃなくて、ある種あるも
う
絶対的に村は必要なんで、みんながねその生きていくために、で そこをやっぱりこう交わらせていくっていうか、まあ、一つのそういう自分の混ぜてく人の役割でもあるし、まあ単純に自分のスタンス的にはやっぱりあの僕はまあ一つまあお客さんだとしか思ってない、なんかお客さんとしてなんか面白いかどうかっていうところは常になんか考えてるところっていうか、まあ単純に自分が行くパーティーを作るっていうことだと思うから、それが多分あの発想 その根本の下がコミュニティじゃないっていうか、まあ一人の個のお客さんであるっていうことが結構自分のスタンスとしては重要だから、だからまあそういうなんかまあパーティーごとにそういうあのなんていうのかな、あのテーマだったりとかっていうのを作ってっていうのがまあ割に自分のスタイルですよね。毎回なんかあるみたいな。
はいはいはいはい。
でまあそこにいろんな世代が つながっていくっていう感じなのかな。
でも本当やっぱりその作業というか、そういうことがあるっていうのは、まあ、そのやっぱり京都にいると、まあ、特にその 貴重というか、なんかすごい魅力的に見えるというか、まあそういう現象が起きてるのって基本はやっぱり東京ですごい強く起きてるなっていうか、
まあそうよね、まあそれだけまあある種のその母数っていうかクラブの母数が多いからある種できることだし、よりその例えばそこが少なければよりコミュニティにならざるを得ないっていうか、なんかそういうもんだと思う。で自分は逆にそのコミュニティにインスピレーションを受けて、まあある種のテーマ性だったりとか、そのなんとなくのそのあここがこういう感じで、あここもこういう感じが出てきたなっていうことの共通点を探りながらテーマ作るとかっていうことだと思うから、結局はやっぱそのコミュニティがなかったら僕自身もパーティーは組めないっていうか、なんかそこはやっぱり見てるし、あのだからこの前もね京都のその38時間だっけ、
はいはいはい、
そのパーティー行って結局
41時間
41時間かでその、まあ、ある種のそこ で出来上がったね、そのウエストハーレムで出来上がったものをこう見てって、あここはちょっとこういう感じなんだなってなって、一番その根底とあるものが何なのかって言ったら、あ結構ハウスだなとかディスコだなとかっていうところがあって、
なんかちょっと低音聞いてるなみたいな、
そうそうそう、最高音の出方とかそのみんなのその楽しみ方がやっぱ東京と全く違う、なんか地味っていうか、そのなんかそのなんていうのかな、東京がじゃあマキシマムな方が割に強かった、割にこうミニマルでこうじっくりしたものの方がお客さんの反応はいいとか、もちろんパーティーにもよるんだろうと思うし、全部がそうじゃないとは思うけど、なんかそういうのが自分にとってのすごいインスピレーションですよね。
はいはいはいはい、はい、ただそのまあ例えばウェストハーレムみたいなところはまた東京とはやっぱ違くて、まあその箱っていう縦のこう線が入ってるか ら、 だからそこで混ぜれるというか、
そうだよね、
箱単位で、だそのやっぱりじゃあ、東京とかだったらやっぱ箱も
いっぱいあるし、ね、オプションがいっぱいあるからね、
はい、でその箱の特色がこうめちゃくちゃ強く出てるみたいなのって、まあ、あるようでないのもあるっていうか、まあ、基本、まあ、それこそ海保さんも違ういろんな場所でやられてるというか、で、まあ、その中でやっぱり例えばじゃあミニマルっていう単語とか、そのこのキュレーションするためのこうテーマみたいなのが全面化 されないと、その見えない時がやっぱりあるっていうか、だけどそのウエストハーレムの38時間パーティーはもうウエストハーレムっていうジャンルというか、
そうだね、
まあライトライフっていうパーティーの名前だったんですけど、まさになんかライトライフってジャンルを体現したこう混ぜ方というか、まあ公演があったみたいな、まあ、
箱の場合はなんかやっぱその歴史っていうことが重要だと思うんで、まあそのキュレーションもそうだと思うけど、やっぱなんかそこで蓄積されたものがこう今出てきたものとどう交わるのかっていうのは、なんか一番箱やってて面白いところだ
よね。
やっぱなんかそれはさっき言った、まああの音楽的なところもそうだけど、やっぱなんか世代的なものもなんかそのまあ普段ちょっと見れないような、
はいはいはいはい、
組み方というか混ざり方っていうのはやっぱなんか一つ箱としてのキュレーションの魅力的なところだと思いますね。うんうんうんうん、
あとかつやっぱ地方はその東京よりも箱が少ないから、まあその一つの箱にずっと滞在しててもいろんなジャンルの表現を聞けるっていうところがこう強みなのかなっていうのはやっぱり、
そこもそうだね、なんか改めて思ったっていうか、やっぱなんか東京だったら割にじゃあトランスのパーティーだけでやっていけるみたいな、すごい一番いい例だけど、それはもう昔からそうだけどね、そのなんかサイケっていうサイケトランスだけである種そのパーティーが成立するっていうと、まあ別に大阪でも大小
は
あると思うんだけど、まあ関西の方とかでもあると思うんだけども、なんかだから割に同じスタイルでテクノだったらテクノだけで専門でなんかその進んでいける余地があるんだけど、どうしてもそのまあ京都とかそのちょっと外出てったらそれだけではちょっとなんて言うんだろうなかなかねやっていけないっていうか、その機会も多分そんなにないだろうから、だからある種こうまあ自分はそのウエストハーレムで見てきて、まあ自分は結構関西のアーティストをブッキングすることが多い理由の一つに、割にこういろんなところでやらなきゃいけないっていうことが、なんかその人の個性とかをなんか音楽性もそうだし、なんかキャラクター的にもこう際立たせてくれるっていうか、育ててくれるっていうところがあるから、なんかそこの良さがあるっていうか、ある種機会がなあの数が少ないだけに、なんかみんながある種こうまあ 嫌なこととかもあったりもするかもしれないけど、全然興味ねえとか、全然なんで俺ここでやってんだみたいな、なんで俺ここにいるんだってことはあるかもしれないけど、それがある種その無意識のうちにどっかでインスピレーションになったりしてるっていうか、なんかそこの良さはなんかあるっすよね。なんかでそういう人たちがやっぱ東京でこう、まあ勝負しに来るっていうか、ある種こうパフォーマンスで見せに来るっていう感じがあるから、なんかベストハーレム行って改めてなんかそういう良さをなんか実感しましたね。
そうですね、確かになんかその単位が、まあ箱単位だったっていう、自治区がっていうか自治区でもないんです
けど、そう箱 にちゃんとコミュニティがこうちゃんとなんていうんですか、結構出来上がってるっていう感じなのかな、ね、東京の場合はもうちょっとどの箱にすごいカラーがあるっていうところがどんどんどんどんまあ薄くなっていくっていうかっていう感じもちょっとあるから、まあベータをねやってた時はもうちょっとあのなんていうのかな、こうソリッドなイメージというか、まあいろんなことはやるんだけど、やっぱなんか今の東京のちょっとこう物足りないっていうか、まあもそういう今の状況っていうかだけだと思うから、またそれがね変わっていくのかもしれないけど、なんか昔みたいにもうテクノしかやらないみたいな、うちはもうハウスしかやらないんですみたいなこと、まあけどウエストハイもやっぱハウスなわけじゃん、別にハウスしかやらないってことではないんだけども、そこがあの下地にあるっていうものがなんかもうちょっとなんか東京あってもいいのかなっていうか、なんかそういう面白さ逆にこう東京であんま感じれなくなってきたから、なんかウエストハーレム行った時にあやっぱいいよなっていうか、その箱単位でコミュニティとか音楽のスタイルが出来上がってるっていうこと、
まあなんかそういうちょっと話というか未来にあったらこういうのいいなみたいな話はちょっと後半部で話してみようかなと。はいはいはい。